本日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書12章1から12節。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何を持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝します。今朝は11月も最後の日曜日礼拝なんですね。今年の酷暑の夏長かったためですね、秋を十分こう味わう間もなく、来週からもうイエス様誕生を待ち望むアドベントですよ。なんか慌ただしいんですね。そんなわけで今日はアドベント前最後の礼拝です。11月に入って、読み続けておりましたイエス様の受難物語の続きを読むんですが、同時にですね、救い主イエス様誕生クリスマスを通して神様が私たちに語りかけてくださるメッセージをちょっとこう先取りしてね、分かち合っていきたいなと思っております。まずはさっき2回ですね読んだ受難物語の内容を簡単にこう振り返りつつ、今日のお話を始めてまいりましょう。さて11月の3日に読んだのはマルコ福音書11章からイエス様のエルサレム入場、そして神殿での粛清行動でした。エルサレムの人々はですね、イエス様の言動に様々な思惑を持った。ローマの支配の中ですね、既得権を持っていた異星者とか宗教者たちはですね、イエス様の行動を自分たちへの批判と受け取り危ぶみます。民衆を扇動して暴動を起こすかもしれないなんていうことを考えたわけですね。で一方、民衆は民衆でイエス様にローマの支配からですね、独立を勝ち取ってくれる指導者の姿というのを期待した。そんな人々のこう思いが渦巻く中ですね、イエス様が示したのは実はただただ純粋に神様の御心でした。人々から誤解を受けようとイエス様はただ、神様はね、と、すべての民を救おうとしておられるよと、ゆえに神様の前にへり下り、悔い改めて救われなさい、ってこう示されたのでした。その後ですね、11月の10日の箇所ではイエス様がですね、イチジクの木を呪ったらその木が枯れたという話と、神殿での祭司長たちとのこう権威問答の話でした。2つの全然関係なさそうな話だったんですが、これが根底でつながってたわけですね。イチジクの木の話を通してイエス様が弟子たちに示したのは、人の理解常識ありきで神の御心を図るなっていうね、注意だった。私たちどうしても自分たちの経験とか常識とか理解の中で物事を判断しようとする。でもねって、神の御心っていうのは私たちの理解の範疇で起こるんじゃなくて、それを超えて起こるんだよってイエス様は示されたんでした。でもう一方で、その神殿での権威問答はですね、祭司長たちに対して、お前たちは神の御心を模索して人々に伝えるべきものだと。しかし人々の顔色に左右されて神様の御心より自分たちの都合を優先している、それでよいかっていうね、そういう厳しい問いかけでした。 どちらもですね、第一に目を向けるべきはまっすぐに神なんだと、恐れるべきはただ神なりと示しておりました。この先の2週の話をね、通して感じますのは、イエス様はね、こう人々に、そしてまあ私たちにもですよ、ただ神とまっすぐ向き合いなさいと、ね、私たちを救おうとなさってるその御心を信じようということをね、繰り返し告げていたわけです。今朝の話の話はそんな箇所の続きとなります。マルコ福音書12章の1から12。神殿にてですね、祭司長たちとぶつかったイエス様、そのまま神殿境内でですね、続けまして、こう、祭司長たち、立法学者とか長老がいますけれども、そういう人々に向けて語った例え話というのが今日のお話です。早速ではその箇所を読んでみたい。12章1節からですね、イエス様一つの例え話を始めている。まあ、要約しますと、ある金持ちがブドウ園を作る。畑を作りまして、その、ね、畑の周りにこう生垣を巡らすと、おそらく、害獣です、獣とかですね、それから盗っ人なんかが来ないように茨の、生垣を巡らしたんだろうと思いますが、それを作り、でまた収穫したブドウをですね、絞る桶とかその流す溝とかを掘りましてね、で、見張り用の櫓を建てた。こうして万事整えた後ですね、普段の作業は農夫たちに任せてこの主人は旅立つ。収穫期になりまして、主人はブドウ園にしもべを派遣し、収益を得ようとする。しかし農夫たちはこのしもべを袋叩きにして放り出す。主人は他のしもべも送るが、農夫たちは今度は叩きのめすだけではなく侮辱も加える。主人への挑発なんでしょうね。で、主人はさらにしもべを送りますが、今度はとうとう殺害されてしまう。そういう例が、そういうこう出来事がですね、相次ぎまして、そして、主人は考えた。自分の一人息子を送ろうと。で、これはですね、その自分の全権大使なので、さすがに無下にはするまいと思った。しかし農夫たちは考えるんですね。これは跡取りだと。これを殺し相続人がいなくなれば農園はきっと俺たちのものになるだろうと。で、そして息子を殺害する。で、ここまで話してイエス様は人々に問うんですね。主人はどうするだろうか。イエス様続けます。主人はブドウ園に戻ってきて農夫たちを殺害し、ブドウ園を他の人に管理させるに違いない。こうすっごい理解しがたい例え話をするんですね。なんか私たち疑問だらけじゃないですか。どうして息子を殺したらブドウ園が農夫たちのものになるのか意味がわからんでしょ。まあ、これね、実は古代の風習を調べてみますと、所有者不明の農園などはですね、もう実質的に管理している人が相続するなんていう事例があったらしいんですね。だから跡取りを殺したらこれは私たちのものになるに違いないっていうのは、こう当時はない話ではなかったっていうんですよ。ただまあそれにしてもこう不思議な例え話をするんですね。イエス様はなんでこんな話をされたのか。これ最初にね、話しましたが、この話は例え話なんですね。であれば、もちろん何かを例えているわけですよ。では何が例えられているのか。私たちには難解なんだけれども、この例えが何を指しているのかピンときた人々がいた。これがね、聞き手であった祭司長たちです。12節で、彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたというふうにありますからね、彼らはこの登場する登場人物たちがそれぞれ誰かということを理解してるんですね。主人というのは神様だ。で、その主人が送るしもべたちというのは神のしもべですね。ちょうどこれ直前のお話の中でですね、バプテスマのヨハネの権威はどうのこうのっていう話をしておりますので、例えばこの送られてきたしもべっていうのはバプテスマのヨハネなんかを意味していたでしょう。だとしますとね、その主人が最後に送った一人息子っていうのは誰かって言ったらね、祭司長たちはこれは自分たちに対して語ってるイエスのことなんだろうと、イエスは自分で自分のことを神の一人息子と言ってるんだろうと考えた。じゃあそんなしもべとか一人息子を殺害する農夫は誰かという時に、祭司長たちはイエスはこの農夫こそがお前たちだって言ったんだっていうふうに読み解いた。まあ敵意による当てつけだというふうにこう返したわけですね。 で、まあ、実際それは正しくてですね、10節11節見ますとイエス様はですね、祭司長たちにこういうふうにダメ出しのように言っている。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。これは神がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。聖書に書いてある話、言葉を読んだことがないかって言いますけどもね、祭司長たち、宗教指導者たちでしょ、読んでないわけがないんですよ。でさらに引用しているこの言葉というのは、詩篇118編22から23節、罪の親石っていう例えを語っとるんですけれどね、この罪の親石って言いますのは、その建築の際、その柱を立てる、この四隅の柱を立てる下に、こう、つけておりました、こう土台の要石なんですね。でこの要が脆いとか、例えばなかったりしますと、家は崩れてしまう。だから本当にこう、最も重要な元いを指すんですよ。で祭司長たちは、イエスは自分のことをこの詩篇の御言葉に重ねましてね、私こそが救いの要だと、私こそが神の救いを示しているっていうふうに、こう自負して語っているっていうふうにこう理解したんですね。だから祭司長たちは怒るんです。12節見るとね、イエスを捕らえようとまで、言っておりますけれども、ギリギリのところで彼らは思いとどまる。なぜかって言いますと、イエス様の周囲で熱狂する群衆たちを恐れたからです。さあ、今日のお話は非常に緊迫するお話なんですが、さてこの箇所の中から何をご一緒に見出そうか。今朝このお話のタイトルを当てつけの真意としました。祭司長たちはイエス様の言葉が自分たちへの当てつけだというふうに理解をした。まあ実際それは正しいんです。イエス様は祭司長たちを強欲な農夫に例えています。しかし私はここで皆さんと一緒にもう一段そこから深めて考えたいんですね。祭司長たちは当てつけイコール自分たちへの挑発だ、敵意だと考えた。だからイエス様のことを敵だと認定した。まあ、言うなれば彼らはイエス様の話を感情的に反応したんですね。しかしここで私たち考えたい、イエス様の当てつけっていうのは単なる批判だけなんでしょうか、ね、そんなわけがないんだと思うんです。冷静に例え話を振り返ってほしい。イエス様が彼らへの敵意だけしかないとであれば、この例え話の中で主人は一人息子を送る前、もうしもべたちがですね、殺害されとるわけですから、そのしもべたちが殺害された時点で、この農夫たちに制裁を加えることだってできたであろうと。しかし、この主人は、それでも一人息子を送るんですよ、わざわざ。ね。それなぜか。もうこいつらが暴力的な行動しかしないって分かっているならば、花から自分の一人息子を送らんでしょ、後取りなんだから。でもそれを送ったってイエス様語ってる。そこにね、この話の真意が見えるんじゃないか。つまりこの例え話の中でイエス様が告げたかったことっていうのはね、農夫たちである祭司長たちへの敵意の話じゃないんだ。この農夫たちはね、粗暴で感情的です。主人である神に対して身勝手な理屈を振りかざしています。しかし、それでもなお主人は、この農夫たちを信頼し、受け止めようとしているんですよ。彼らの理解を得ようと、彼らに歩み寄ろうと主人はしているんだ。イエス様の例えでこの主人がね、例えの中に出てきた主人が、神様であるとするならば、その話は何を示している？この話はね、主人はなおこのしもべた、この農夫たちをそれでも愛し理解し受け止めようとしたっていうことであるんですよ。祭司長たちはこれは自分たちへの敵意だとしか取らなかった。しかしイエス様の真意は、この話は主人が人々をそれでも理解し受け止め救わんとしているぞっていう、そういうお話なんです。実際9節見ますとね、このお話の中で農夫への主人の行動はですね、そのね、復讐するっていうことに対して何々に違いないっていう言い方をしてるでしょ。つまり未来の出来事として書いてるんですよ。 つまりまだ先の話なんですよ。ということは、これを聞かされている農夫であるね、祭司長たちは、自分たちの願望や都合、理屈に染まった言動っていうのをね、正す機会はあるんですよ。もう一回繰り返します。今朝のタイトル、お話のタイトル、当てつけの真意です。イエス様の例えはまさに、祭司長たちへの当てつけです。けれども、その当てつけの意味は、真意は、裁きの勧告ではなく悔い改めの促しなんだ。神に悔い改めなさい、そして救われなさいなんです。今朝のお箇所を読みながらですね、私はこの人の感情の怖さっていうのを感じるんです。人間は自分の感情ありきで物事を理解します。前もお話ししましたが、自分と良好な相手の軽口っていうのは楽しいユーモアですよ。しかし、苛立ってる相手の軽口っていうのは皮肉、嫌がらせでしょ。祭司長たちもそうなんです。イエス様の言葉を自分たちへの攻撃だ、敵意だとしか考えていない。本当は神と向き合い救われよって願っているのに、しかしもはや感情でしかものを見ない。でもね、本当に冷静にイエス様の言葉をもう一回振り返っていきたい。私たち昨年の4月以降、ご一緒にマルコ福音書を読んでおります。時間をかけながら読み進めてきましたからね、もう忘れた方もあるかもしれませんけど、今朝のね、箇所に見出すイエス様のシーン、実は福音書の始まりから一貫して変わってないんです。今朝の礼拝の招きの言葉、少子、マルコ福音書1章14から15節を読みました。マルコ福音書に示されているイエス様の宣教の始まりの言葉。イエス様はですね、古代世界で、ローマの支配に苦しむ人々の中、イスラエルの片田舎ガリラヤにてこう宣言されている。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。この一言は本当に希望に満ちた言葉なんです。これね、どんだけこの深い言葉であるかっていうのを原点のニュアンスから見ていきたいんですね。これ時っていう言葉が語られましたが、これギリシャ語でカイロスっていう言葉が使われている。時と聞きましたら、私たちイメージするのはね、過去、現在、未来っていうのは流れる時間です。で、そういう流れる時間はギリシャ語ではクロノスっていう言葉で表現される。で、これに対しましてカイロスっていうのは何か、どういう時かって言ったらね、決定的な一点っていう時間を示すんです。いつもこのカイロスとクロノスの説明するときにですね、カイロスっていうのはねって例として挙げますのは、昔 NHK で放送されておりました、その時歴史が動いたっていう番組なんです。で、この番組は歴史上の人物のその人生において、ここが決定的な分岐点になったよっていう、その時を中心にお話作り上げましてね、その番組作りましてね、で、その人物像をこう掘り下げていくっていう番組、非常に面白かった。で、イエス様が語ったカイロスっていう時は、まさにそのようなね、人生の分岐点のような決定的な時なんですよ。で、そしてこの決定的な時、カイロスはね、神の救いの時、御業の成就を示すための時っていう言葉なんです。つまりイエス様が言われた時は満ちたっていうのはね、神の救いが実現するっていう、そういう意味なんですね。で、この満ちたっていう言葉もね、これ大事な表現でしてね、このニュアンスはそのもう満ち満ちているっていう、こう溢れんばかりのみたいな感じなんです。コップに少しずつこう水を注いでいきますとね、もうコップの縁を超えてるんだけど、こう表面張力ギリギリのところで水がね保たれてる状況ってあるじゃないですか。なんかちょっとあと水が入ろうもんなら、もしくはちょっとこう刺激を与えようもんなら、ブシャーってこう溢れ出るようなね。で、この満ちたって、時は満ちたっていうこの言葉はまさにそういう言葉で、もう満ち溢れてる、満ち満ちているなんですね。で、さらに神の国は近づいたとイエス様はおっしゃいますけどね、国っていう言葉、バシレイヤっていう言葉なんですが、このバシレイヤは土地の広さとか行政組織とかっていう、そういう関係をね、示す、イメージする言葉じゃないんです。バシレイヤっていうのはね、主人としもべとの関係を指す言葉なんです。で、つまり、神の国が近づいたっていう、それはね、 神様が私たちの王として私たちを受け入れ守り救ってくださる、その時はもう満ち満ちている、間近に迫ってるっていうんですよ。そしてイエス様言うんですね、だから悔い改めて福音を信じなさい。で、悔い改めるっていうのはね、方向転換するんです。こうね、私の好きな訳はね、心をすっぱり切り替えてっていう言葉なんですけどもね、この悔い改めてっていうのは、ね、あなたのこれまで生きてきた歩みがあろう、しかし今神の御心に沿って心をすっぱり切り替えなさいと。で、福音を信じなさい。で、福音っていうのは良き知らせ、喜びの知らせです。あなたを悲しめるものじゃないんだ、あなたをね、喜びに満たしていく言葉なんだ。では、そんな、ね、ニュアンスをね、全部こうまとめながら読みますとね、こうなるんですよ。イエス様告げた、まさに今神様の救いは私たちに実現しようとしている。神様が私たちの王となり、私たちと世界を正される。神様は私たちが抱えてきた労苦も喜びも痛みも癒しも涙も笑顔も不安も平安も後悔も感謝も絶望も希望も全てを丸ごと受け止め救ってくださる、そんな御業がこの瞬間にももう実現しようとしている。故に皆自分の生き方を顧みなさい。神の御心に背いていたならば心をすっぱり切り替えて神を信じ救いの知らせをまっすぐに受け入れなさい。それがイエス様の語ったメッセージなんですよ。イエス様のメッセージというのはね、福音書の始まりからずっと今日の箇所に至るまで、当てつけのようだけれど今日の箇所に至るまで一貫して救いへの招きなんだ。私たちを神様への救いへと招くがゆえに、その招きは時に人によっては励ましであり慰めて聞こえるかもしれない。しかし今朝の箇所のような祭司長たちには悔い改めよっていうその促しの面が強く響いてくる、ね、思いは一つ、しかし聞く相手によって聞き方が変わってくる、もしくは伝え方が変わっていく。私たちもそうでしょ。例えば子供に何かを伝えるとき、場合によって場面によって時によって口調言葉ってね、変わるもんでしょ。冗談の口調で軽く伝えた方が伝えるならばもちろんそうするし、しっかり向き合ってこれはダメっていう時もあるでしょ。抱きしめながら伝えることがあればね、叱ることだってある。でもそのシーンはあなたが大事、あなたを愛しているからこそですよ。イエス様もそうなんだ。イエス様の当てつけには真意がある。そのシーンは一貫して神様の救いへの招きです。そして今朝このイエス様の言葉は私たちに向けても語られています。神様はあなたを救うべく今あなたと向き合い手を差し伸べておられる。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。今朝も皆さんと共に礼拝に集い御言葉を分かち合えて感謝でした。来週からはいよいよアドベント、神様が私たちを救うべく、そして私たちにしっかり寄り添って、ね、くださっている、そのことを示すべく私たちの傍らに救い主イエス様を送り誕生させてくださる、そんなクリスマスをね、待ち望む期間です。私たち今年のクリスマスですね、ぜひこのイエス様は私たちのための救い主なんだというふうにね、覚えつつ時を過ごしていきたい、ね、私たちは神様から今招かれてるんです、促されてるんですよ。信ぜよって。今年皆さんがイエス様を信じ受け入れてくださることを心から願っております。一言祈って今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝へと招き御言葉を分かち合わせてくださいましてありがとうございます。今朝私たちはブドウ園の労働者の例えを読みました。一読した時には何が示されているのか分かりにくいなと思いました。でも私たち読む中でイエス様の言葉の真意に気づきました。イエス様は単なる当てつけをしたのではなく、祭司長たちをも神様の救いに招こうとされました。神様の救いはそれほどに大きく、そして温かく全ての人を受け入れてくださるからです。 神様、今私たちはイエス様の言葉を聞き、私たちも救われたいと願います。あなたの救いの招きに応え信じたいと願います。どうぞ私たちをお救いください。来週からイエス様を待ち望むアドベントが始まりますが、どうぞ遠くにいる方にも近くの方も一人一人がイエス様を信じられる時となりますように。あなたへの感謝と期待を込め、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。